聖書を読みます。最初に旧約聖書から詩編第25編15節から18節まで、旧約聖書の856ページです。詩編第25編15節以下。私はいつも主に目を注いでいます。私の足を網から引き出してくださる方に御顔を向けて私を憐れんでください。私は貧しく孤独です。悩む心を解き放ち痛みから私を引き出してください。ご覧ください、私の貧しさと労苦を。どうか私の罪を取り除いてください。次に新約聖書からルカによる福音書第19章1節から10節まで、新約聖書の146ページです。ルカによる福音書第19章1節以下。イエスはエリコに入り町を通っておられた。そこにザーカイという人がいた。この人は朝鮮人の頭で金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って先回りし、イチジクグワの木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。しかしザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返します。イエスは言われた。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。祈ります。天地の作り主、歴史の誠の支配者であられる生ける誠の神様、あなたは私たちを見ておられます。自らの罪を胸を打って悔い改めることなしに誰があなたの視線に耐えることができましょう。しかしそのような私たちにも主イエス・キリストは約束してくださいました。時が来れば墓の中にいる者は皆人の子の声を聞いて命を受けるために出てくると。どうか私たちを御子イエスの復活の命に預からせてくださいますように。神様、あなたは全世界にキリストの体である教会を建て、一人子を賜ったほどにこの世を愛したもうたあなたの大きな愛を証しする使命をお与えになりました。私たちのこの教会もまた全世界的なあなたの御業の一環を担って代々木上原の地に建てられています。どうか私たちの教会に作り主なる御霊を送って創造的少数者として力強く歩んでいくことができるようにお導きください。その中で今牧師交代の時が近づいています。今日は次期牧師に決まった村椿先生がこの礼拝に出席され、 説教を担当してくださいます。これをあなたの導きと信じて心から感謝いたします。どうか先生の上に上よりの力を豊かに注いでください。また先生のご家族を祝福し、これまで先生を支えてきた沖縄の教会を祝福してください。こうして私たち一同があなたの深い恩計らいを信じて、その時が来るのを待つことができますようにお願い申し上げます。神様、今この礼拝に連なっている、あるいは離れたところでこれに預かっているすべての兄弟姉妹を祝福してくださいますように。不慮の事故によって入院しておられる南山兄弟や、病を得て入院された神尾兄弟の上にあなたの顧みがあり、癒しの御手が差し伸ばされますように。また病後の身を養っておられる姉妹方をどうぞ顧みてくださいますように。心を病む友を慈しんでくださいますように。ふるさと遠く離れて暮らす方々、特に保護を求めてこの国に帰留しておられる外国の友人たちを守ってください。志を立てて学びの途中にある若い方々を支え導いてください。教会学校の愛する子どもたちの心と体を健やかに成長させ、特に夏休みの間すべての事故からお守りくださいますように。またこの子どもたちのために奉仕するスタッフ一同を祝福してくださいますように祈ります。この町に住む多くの市民の方々のために祈ります。今週もあなたの恵みがすべての方々の上に豊かでありますように。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。村椿義信先生の説教を伺います。題は向き合う勇気であります。先生のことはもう何回か、いろいろな機会に紹介してきましたから、改めて紹介することはいたしません。8月の末まで沖縄の石川教会の牧師でいらっしゃいます。今日は特に時を割いて私たちのために来てくださいました。感謝したいと思います。先生どうぞ。
皆さんおはようございます。先ほど村上牧師に詩編の25編を読んでいただきましたけれども、詩編25編を書いた詩人は16節17節から分かりますように、神様に向かって私を憐れんでください、私は貧しく孤独です、悩む心を解き放ち痛みから私を引き上げてくださいと祈っています。この詩人は困難な状況に陥り、悩み苦しみ助けてくれる人もいないまま、日々やっとの思いで生きています。この詩人はそのような苦難の中にあって神様に祈ろうとしています。主なる神様に 目を向け、神様が答えてくださるのを待ち望んでいます。神様に御顔を、あなたの顔を私に向けてください、私をご覧になってくださいと祈り求めています。でこの詩人は、神様はその髪を、その顔を向けてくださる方であると理解しています。これはどういうことなのでしょうか。神様はどのような顔をしておられるのでしょうか。どのような顔を私たちに向けてくださるのでしょうか。聖書の中には神の顔という表現がいくつか出てきます。で、その中には人間は神様の顔を見ることができないと書かれている箇所もあります。イスラエルの民を当時のエジプトから導き出したモーセは、神様が自分のすぐそばを通り過ぎるのを見たそうです。でしかし後ろ姿を見ただけで、モーセの顔は真っ赤に焼けてしまったということです。神様の顔はあまりにも強烈に輝いていて、眩しくて見ることができないばかりか、後ろ姿を見るだけで顔が真っ赤に焼けてしまうということです。神様が実際にどのような顔をしておられるのか、私たちには想像すらできないことです。でもはっきりとしていることがあります。それは神様が顔を持っておられ、耳や目や口を持っておられること、そしてその顔を私たちに向けてくださるということです。先ほど触れましたモーセがイスラエルの人々をエジプトから解放する指導者として神様から召し出されたときに、神様はモーセにこう語られました。出エジプト記の3章の7節にこういう言葉があります。私は、これは神のことですけれども、神様のことですけれども、私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見たと。追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫びを聞いたと。その痛みを知ったと。そしてさらに9節にこうあります。見よ、イスラエルの人々の叫び声が今私のもとに届いたと。またエジプト人が彼らを圧迫するありさまを見たと。で、神様は人々が苦しんでいるのを見られ、その叫び声を聞かれ、そして口を開いてモーセに今行きなさいと、私はあなたを使わすと、あなたが我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだと語られたのです。神様が目を持っておられるということは、私たちが孤独でいたり悩んでいたり苦しんだり悲しんだりしているときに、神様がそれを見てくださるということです。私たちをご覧になられ、私たちのありさまを理解してくださるということです。神様が耳を持っておられるということは、私たちが助けを求めて叫んだり、苦痛のあまりうめき声を上げたり嘆いたりつぶやいたりするときに、神様がそれを聞いて私たちの苦しみや悲しみを知ってくださるということです。神様が耳を持っておられるということは、神様が私たちの 祈りを聞いてくださるということでもあります。神様が口を持っておられるということは、神様が私たちの陥っている状況を知られた上で、その時々に私たちを私たちを慰めたり励ましたり、私たちを導くために言葉を語られるということです。で、さて、新約聖書を開いてみますと、神様に使わされた神の一人子である私たちの主イエス・キリストもまた、私たち人間の一人一人に顔を向け、一人一人に向き合ってくださる方であることがわかります。主イエスは町や村を巡り歩き、貧しい人々、困難な状況に陥っている人々、孤独の中に生きる人々を探し出されました。その人が苦しんだり悲しんでいるありさまをご覧になられました。そのうめき声に耳を傾けられました。そしてその人に向き合い、その人を慰め励まし、その人を生かすために力強い言葉を語られました。そしてあなた方もお互いに顔を向け合い、お互いを見つめ合い、お互いに相手を知る者となって、愛を持って共に歩むようにと私たちを招いてくださいました。主イエスはある時エリコの町でザーカイに顔を向けられました。ザーカイはイエスがどんな人かを見ようとしましたが、聖書の記述によると背が低かったために見ることができませんでした。おそらく群衆の最前列に立てば主イエスを見ることもできたかもしれません。しかし人々から財産を騙し取り、不正を行っていたザーカイのために道を開けてくれる人は誰もいませんでした。それでもたとえ遠くからでも主イエスを見ようと木に登ると、主イエスはそのザーカイに気づき、ザーカイが登った木の下まで歩いて行かれ、上を見上げられ、そしてザーカイと顔を合わせて口を開き、ザーカイ急いで降りてきなさいと、今日はぜひあなたの家に泊まりたいと声をかけられたのです。主イエスはこのような仕方で私たちと顔を合わせ、私たちに向き合ってくださる方なのです。そしてこのことはザーカイが自分自身を見直すきっかけを作りました。そして不正を働いている人たちとの関係を根底から見直すきっかけを与えました。ザーカイの話は今日はここまでにしたいと思いますけれども、私たちが今ここで聖書から確認したいことは、主イエスがどのような方であったか、そして今もどのような方であり続けておられるかということです。主イエスは昨日も、そして今日も、明日も変わることなく私たち一人一人に顔を向けてくださる方です。だからこそ私たちは主イエスに自分を見てくださいと、自分の声を聞いてくださいと、自分を慰めてくださいと、励ましてくださいと、そして自分を助け導いてくださいと祈り求めることができるのです。そしてその主イエスが私たちもまたお互いに顔と顔を合わせ、相手と見つめ合い、相手の声を聞き合い、相手と対話し合って共に生きていくことを望んでおられるのです。 つまり私たちは主イエスに招かれ、主イエスに促されて、私たちもまたそれぞれ顔を持った人間として共に生きることができるようになるのです。それこそが人と人とが顔と顔で向き合い、愛によって交わり合う人と人との生きた関係であると言えます。そしてそれこそが主イエスの求めた神の国の交わりであると言えます。ところで皆さんもご存知だと思いますけれども、日光の東照宮に見ざる言わざる聞かざるという3匹の猿の彫刻があります。実際にご覧になったり、写真や映像で見られた方もおられると思います。封建的な社会の中では余計なことは一切せず、自分に与えられている仕事だけをこなしていればいいということなのかもしれません。その当時生きる人々の教訓となる言葉であったのかもしれません。しかし現在の日本においても、人々が苦しんでいても見ようとしない人、助けを求めて叫んでいてもその声を聞こうとしない人、目の前で不正が行われていても声を上げない人がたくさんいて、しかもますます増え続けているのではないかと思います。そういう風潮の中にあって、私たち自身も何かをしようとすると、これは自分一人の負担になってしまうと、追い切れなくなってしまうというふうに思うことがあるのではないでしょうか。余計なことをするとかえって自分に災いを招いてしまうと、余計なことはするのはやめようというふうにやめてしまうということがあるのではないでしょうか。なるべくなら見ざる言わざる聞かざるという、そういう生き方の方がいいと誰もが考えてしまうと、でそれが現在の社会の大きな病なのではないでしょうか。でも聖書はそういう不習潮に対して、第一に神様は決してそういう方ではあられないということを明らかにしています。今地球上では戦争が継続され、平和が脅かされ、また環境が破壊されようとしています。しかし神様は決してそのような世界の現状に目を閉じ、そして人間が苦しむありさまから目をそらす方ではありません。神様は人間の叫び声やうめき声から耳をそらす方では決してありません。神様は困難や孤独の中に生きるさまざまな人々に何も語ることなく沈黙を続ける方では決してありません。神様は主イエスを十字架に追いやった人間社会の問題を知られ、その人間の罪の深さを知られ、そしてそういう罪自身が自分自身に苦しみや悲しみを招いてしまっているということを知られ、その上でさらにこの世の中に生きる私たちを慰め、励まし、そしてこの世のただ中で生きる力を与えてくださるのです。そういう神様がおられ、主イエスがおられるということを聖書は告げています。そして聖書は第二に、私たちもまた顔を持っており、相手と向き合い共に生きることが可能なのだということを明らかにしています。神様は私たちが目を手で覆うことなく、耳を背けることなく、相手の声を聞くようにと、 私たちを導いていてくれます。神様、私たちがお互いに理解し合い、慰め合い、さらには自らも口を開き、沈黙ではなく共に声を掛け合い、励まし合って生きるように力を与えてくれます。聖書は私たちに顔を向けてくださる神様のもとで、私たちも顔を合わせて共に生きることができるということを明らかにしています。私たちはさまざまな問題を見て見ぬふりをしてしまうのではなく、沈黙してしまうのではなく、何よりもお互いの声に耳を傾け合い、声を上げ合い、お互いに支え合って共に歩みたいと思います。そのための勇気を持ちたいと思います。その勇気というのは、決して私たちが自分の力で手に入れようと努力して手に入れられるものではありません。その勇気は主イエスによって与えられるものです。この世のただ中で私たち人間の自己本位な生き方を知られ、私たちの罪深さを知られ、それにもかかわらず隣人を愛するようにと語られた主イエスによって、その勇気は与えられます。主イエスは人を愛するように、臨時を愛するようにという言葉で、私たち人間に無理難題を突きつけようとしているのでは決してありません。主イエスは私たちが共に生きることが可能なんだということを明らかにしておられます。そしてそのために力を与え、導き、また必要な助けを与えてくださるのです。私は教会というのは、私たちに顔を向けてくださる神様に、私たちの側からも顔を向けて歩もうと人々が集まる場所であると考えています。神様が私たちに顔を向けていてくださる、その神様に私たちも顔を向ける場であると考えています。そして教会という場で、私たちは神様に作られ、命を与えられているものとして共に歩むことができるようになります。教会というところは神様にだけ顔を向ける、そういう場所ではなく、私たち同士も顔を合わせながら共に歩むことが可能になる場であると考えています。顔を合わせるということは、それは別の言葉で言うならば、一人一人を大切にし合うということでもあります。最後に、この場をお借りして、私の今の気持ちを一言述べさせていただきたいと思います。皆さんの一人一人と顔を合わせながら、皆さん一人一人に向かい合いながら、共に聖書を読み祈ることができればと考えています。これが今の私の心からの願いです。共に神様の顔を仰ぎ、その神様のもとで一人一人を大切にし合って、共に歩んでいくものとなりましょう。祈ります。主なる神様、あなたは私たちに顔を向けてくださいます。私たちの姿をご覧になられ、私たちの声を聞かれ、私たちを生かすために力強い御言葉を語りかけてくださいます。そのことを覚え、心から感謝します。そのあなたの働きかけに私たちも応えていくことができますように。そして私たちもあなたに作られ、命を与えられているものとして、あなたに顔を向けることができますように。 私たち同士も周囲にいるさまざまな人たちと顔合わせ、向き合い、共に歩むことができますように、そのための勇気をあなたが与えてください。今朝ここで代々木浦教会の皆さんと共に礼拝を持つことができますことを心から感謝します。一人一人があなたの豊かな祝福のもとに新しい週を歩むことができますように、あなたが私たちを常に見られていてくださいますように、そして私たちもあなたに感謝を捧げ、あなたのもとで多くの隣人兄弟姉妹と共に力を合わせて歩むことができますように、今この場を与えられ心から感謝しつつ、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
ございました。賛美歌の197番をご一緒に歌います。